92.7 Sakura FM JOTT7AM
聞いてなるほど西宮市政。こんばんは、岡本育子です。この番組では市の職員の方などをゲストに迎え、市の施策やイベントなどを分かりやすくお伝えします。この番組は西宮市の提供でお送りします。今日は保健予防課の大野早苗さんと野村みどりさんにお越しいただきました。感染症予防として結核とその他予防接種についてお話を伺います。大野さん、野村さん、よろしくお願いします。
お願いします。
まず感染症予防チームの大野さん、
はい、
感染症の中でも今回は結核についてということですよね、
はい、
まず結核のことを教えてください。
はい、結核とは結核菌という細菌が体の中に入り増えることで炎症を引き起こす感染症です。
はい、
結核菌は体の中で何十年も生き続け、ゆっくりと時間をかけて肺の中で結核菌が増えていきます。
はい、
基本的には免疫が結核菌の活動を抑えますが、免疫機能が弱ると、結核菌が増え始め呼吸機能を低下させていきます。肺以外の臓器が結核に侵されることもあり、リンパ節や腎臓、骨など、体のあらゆる部分に影響が及ぶことがあります。
はい、
世界保健機関である WHO は3月24日を、世界結核デーとしており、毎年この日には世界中で結核への意識を高めるイベントが行われています。
はい、
西宮市保健所でもこの日に合わせて結核予防の大切さをお伝えしています。
はあ、いや世界結核デーというのもすいません存じ上げなかったんですけど、こう結核は昔の病気っていうイメージがあるんですけど、そうじゃないんですか？
昔の病気と思われがちですが、
はい、
日本では結核は今でも年間1万人以上の患者が発生し、
はい、
1600人以上が、命を落としている感染症です。
そうなんですね。
はい、基本的に人口の多い都市部での発症率が高い傾向にあります。
はい、
また日本の結核は高齢者に多く、子どもの結核は少ないことが特徴です。西宮市でも令和5年の1年間で57名が結核患者として登録され、そのうち約7割が65歳以上の方でした。
はい、
子どもの結核が少ないことについては、国が結核予防のために BCG ワクチンの接種を進めていますので、その影響もあります。
はい、
また発症者の中には日本人だけでなく、結核が蔓延している国から来た外国人などが日本で発症するケースもあります。
はい、
結核は未だに私たちにとって身近な病気であることを忘れてはいけません。
そうなんですね。いや、もうそんなに多くの方亡くなっているというの怖いですよね。この結核にかかると人にうつしてしまうんですか？
はい、結核にかかると一言で言っても、
はい、
結核菌に感染することと結核を発病することは意味が異なります。
はい、
結核菌に感染しただけでは人にうつすことはありません。感染と発病を区別して正しく理解することが大切です。
感染と発病は違う。では正しく理解するために教えてくださいね。まず、はい、結核菌に感染するというのはどういうことですか？
結核は空気感染といって、感染力のある患者が咳やくしゃみをすることで空気中に飛び散った結核菌を吸い込んだときに、結核菌が肺に定着した状態を感染と言います。
はい、
結核菌を吸い込んだとしても結核菌が鼻や喉にとどまれば感染はしていません。
ほう、
そのため同じ食器を使う、共有部分を触って感染するといった、共有物を介して感染するといった可能性もありません。
鼻や喉にとどまれば感染はしていない、
はい、
ということですね。
はい、
肺に行かなきゃいいんですね。
はい、
はあ、じゃあ発病するってのはどういうことですか？
発病とは結核に感染した後結核菌が体内で増えて病気を引き起こした状態を言います、
はい、
病気の進行に伴い咳や痰の中に結核菌が出るようになり菌の量が増えると人に感染させる力を持つようになります、
はい、
実際に感染した人が発病する割合は1割から2割程度と言われていますので、うん、感染したとしても必ず発病するわけではありません、
はあはあ、全員が感染した人全員が発病するわけではないってことですよね。でも1割2割分かあるということも覚えとかないといけませんよね。で、感染した後どれぐらいの期間を経て発病に至るんでしょうか。
はい、基本的には結核菌に感染しても自身の免疫力で結核菌の活動は抑えられますので、うん、生涯発病しない方もいますが、
はい、
発病する方は感染してから6ヶ月から2年後が多いです。また加齢やがん、糖尿病もしくは免疫抑制剤の使用によって免疫力が低下することで結核菌の活動が活発になり発病することがあります。
わかりました。発病すると具体的にはどんな症状が出るんでしょうか。
結核の初期症状は咳や微熱、倦怠感などで風邪とよく似ており気づきにくいです、
はい、
咳や痰が2週間以上続いたり微熱や体のだるさ、食欲不振、体重減少などがあれば早めに医療機関を受診しましょう、
はい、
さらにひどくなると息切れや血の混じった痰などが出始め、適切な治療が行わなければ最終的には呼吸困難となり死に至ることもあります。
そうなんですか。いや風邪だと思っていてっていうこともあるわけですね、
はい、
でお聞きします、結核は治りますか。
はい、結核と診断されても6ヶ月間から、9ヶ月間程度処方されたお薬を毎日確実に飲むことで治すことができます、
はい、
しかし症状が消えたからといって薬を途中でやめてしまうと治りません。また日によって飲んだり飲まなかったりといった不規則な飲み方をしていると薬の耐性をつけた結核菌に変わってしまうこともあります、
はい、
そうなってしまうと薬の飲み方や飲む期間を変えなければ治療の効果はありません。
へ、
西宮市では飲み忘れ、飲みムラがないようにドッツを実施しています、
はい、
ドッツとは直接服薬確認療法という意味で患者さんが毎日確実に服薬を続けることができるように訪問や電話などを組み合わせて行う服薬の支援方法です。
はあ、なるほど。薬を飲み忘れたり適当な飲み方していると全く効果がないというかまた新たに処方されていくわけですね、
はい、
ああそうなんですね。いやでもこのドッツというシステムがあるというのは安心ですけれども、いやもう本当に知らずにいると怖い病気だということはよく分かったんですが、6ヶ月間から9ヶ月間程度薬を飲むということでしたけど、これ長期間の治療ってなるとやっぱ医療費が心配ですよね。
はい、結核の治療には結核患者の費用負担を軽減し安心して適切な治療を受けられるように医療費を公費で負担する制度も設けられています、
うん、はい、
詳細は保健所までお問い合わせください。
はい、で結核の発病を予防するためにどんなことに気をつけるといいですか。
結核は免疫力の低下などで発病しやすくなります、
はい、
普段から健康的な生活を心がけ免疫力を高めておきましょう、
はい、
ポイントは睡眠を十分にとる、うん、適度に運動をする、バランスのいい食事をとる、タバコを吸わないことです。
タバコダメですよ、はい、睡眠をとって休んでばかりでもダメなんですね。
そうですね、
運動食事お願いします。で赤ちゃんも感染することがありますよね。どのように予防したらいいんですか。
はい、抵抗力の弱い赤ちゃんは結核に感染すると重症化することがあります、
はい、
結核の発病を予防するためには BCG 接種が効果的です。
はいはい、
BCG 接種は定期予防接種のため1歳未満であれば無料で受けることができます、
うん、
標準的な接種時期は生後5ヶ月から8ヶ月なのでその間に接種しましょう。
はい、わかりました。で結核を発病していないかどうか早期発見する方法ってのはありますか。
早期発見や重症化予防のために1年に1回、胸の X 線検査を受けることが大事です、
はい、
特に65歳以上の方は1年に1回結核検診を受けることが法律で義務付けられています。 年に1回無料で受けることができますので、うん、ぜひ市で行っている結核検診を活用してください、
はい、
また、風邪のような症状が2週間以上続く場合には早めに医療機関を受診するようにしましょう。
はい、わかりました。では結核について最後に大野さんから一言お願いします。
今年度は結核以外にもインフルエンザや新型コロナウイルス感染症、細菌性肺炎など呼吸器感染症も流行しています、
はい、
厚生労働省も9月の結核予防週間を改め、今年度から結核呼吸器感染症予防週間を新設し、呼吸器感染症予防についての周知啓発について取り組んでいます、
はい、
呼吸器感染症は菌が飛散しやすい乾燥している冬は注意が必要です。マスク着用を含む咳エチケット、適度な換気、手洗い、消毒等の基礎的な、感染対策を行いましょう、
はい、
また結核は気づかずに病状を悪化させてしまったり身近な人に感染させてしまうこともあるので、一人一人が結核について正しく知ることがとても大切です、うん、正しい知識を持って結核から身を守りましょう。
はい、ありがとうございます。結核に関するお問い合わせは西宮市保健所保健予防課にお願いします。電話番号は0798-263675 0798-263675 です。また結核検診についてのお問い合わせは健康増進課です。電話番号は0798-353127 0798-353127です。さて、子どもの結核が少ないのは国が結核予防のための BCG ワクチンの接種を進めていることが影響していると大野さんおっしゃいましたが、ここからは保健予防課予防接種チームの野村さんに感染症予防として有効な乳幼児期に接種する予防接種についてお聞きします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そもそもなぜ予防接種を受ける必要があるのでしょうか。
はい、ワクチン接種で防ぐことができる病気から子どもたちを守るためです、
はい、
赤ちゃんは胎盤や母乳を通してお母さんから病気に対する免疫をもらって生まれてきます、うん、ですがその免疫が徐々に失われていき、およそ1歳になる頃にはほとんどの免疫がなくなってしまいます。
ほう、
赤ちゃんが大きくなるにつれて外に出る機会も多くなるため病気にかかりやすくなります。しかし予防接種を受けておくことで病気に対する免疫ができ、病気にかかる可能性を減らしたり重症化したりすることを防ぐことができます、
はい、
予防接種を受けている人が多いと個人的に病気にかかる可能性を抑えることができるだけではなく、病気に対する免疫を持った人が増えるため社会全体の感染予防にもつながります、
はい、
接種時の副反応について不安に思われる場合には、うん、かかりつけ医に予防接種の有効性と安全性について改めてお聞きいただき、接種をご検討くださいますようお願いいたします。
はい、予防接種を打つことで病気にかかるリスクを減らす役割がある、
はい、
これが社会全体にいい影響を与える、
はい、
ということですよね、はい、では出生後どのようなスケジュールで予防接種を受けていけばいいのか教えていただけますか。
はい、定期予防接種は一般的に生後2ヶ月からロタウイルスワクチン、 B 型肝炎ワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、5種混合ワクチンを受け始めます、
はい、
生後3ヶ月以降のスケジュールについてはかかりつけ医と相談し、お子様の体調を見ながら受けていきましょう。
今聞いただけでもものすごい数なんですけど、
はい、
すごい大変
ですね。
大変ですよね、
はい、
じゃあ受けたい予防接種がある場合、
はい、
この接種までの流れを改めてご紹介いただけますか。
はい、定期予防接種の場合は対象者に該当することと対象期間内であることを確認の上で、市内の子どもの予防接種委託医療機関に予約をしてください、
はい、
接種当日は市が発行している予防接種番号シール、母子健康手帳、健康保険証などの名前や住所、生年月日が確認できる書類、この3つの書類をご持参ください、
はい、
予診票は委託医療機関で配布しています。任意予防接種の場合には接種予定の医療機関に該当の予防接種を実施しているかどうかや、うん、接種にあたっての予約方法や副反応などについて確認の上で接種をしてください。
はい、 では最後に野村さんから市民の皆様に向けて一言お願いします。
はい、現在は定期予防接種の種類が大幅に増えたことで接種スケジュールが複雑になっています。そのため接種方法が分かりにくくなり接種忘れが起きることが以前よりも増えています。
そうですよね、
はい
はい、
例年3月1日から3月7日までを子ども予防接種週間と定めています。これは保護者をはじめとした地域住民の子どもの予防接種に対する関心を高めて予防接種率の向上を図ることを目的に厚生労働省、日本医師会、日本小児科医会の主催により実施をしています。
はい、
春から入園や入学を迎えるお子様も多いと思います。集団生活を始めると様々な感染症にかかる機会が多くなります。この時期に保護者の方の予防接種への関心を高めて接種し忘れている予防接種がないか改めて確認してもらいたいなと思っています。
はい、
定期予防接種についての詳細は市のホームページや市政ニュース、また新生児や就学前の転入者の方に郵便でお送りしている予防接種のご案内などを通してお知らせをしておりますのでご確認ください。
はい、もう種類も数も多くて保護者の方は大変だと思いますが、はい、お忘れのないようにお願いしたいですよね。
はい、はい、
予防接種についてのお問い合わせは保健予防課までお願いします。電話番号は0798-35-33080798-35-3308です。今日は西宮市保健所保健予防課の大野早苗さんと野村みどりさんにお話を伺いました。大野さん、野村さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週のプラスニュース、確定申告のご案内です。令和6年2024年分の確定申告期間は2月17日から3月17日までです。期間中の平日午前9時から午後4時まで2つの申告書作成会場を開設します。1つ目は波瀬塚町の西宮商工会館。対象は年金受給者と給与所得者の医療費控除等の還付申告者です。ただし土地・建物・株式等の譲渡所得や山林所得、贈与税及び住宅借入金等特別控除の申告は除きます。2つ目は江上町の西宮税務所。西宮商工会館の対象者以外の方はこちらをご利用ください。西宮税務署は3月2日日曜も開場します。いずれの会場も入場には入場整理券が必要です。当日午前8時半から各会場で配布するほか、国税庁の LINE 公式アカウントから事前発行もできます。なお確定申告はマイナンバーカードを使って国税庁のホームページ確定申告書等作成コーナーから電子申請ができます。申告会場の混雑を避けるためご自宅などから電子申告にご協力をお願いします。詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。お問い合わせは西宮税務署まで。電話番号は0798-34-3930 0798-34-3930です。最後は西宮市総合コールセンターのご案内です。西宮市では市役所の業務やさまざまな制度手続きなどに関する一般的な問い合わせに分かりやすくお答えする総合コールセンターを開設しています。お気軽にご相談ください。電話番号は0798-36-5000 0798-36-5000。受付時間は平日は午前8時半から午後7時まで、土曜日曜祝休日は午前9時から午後5時までです。 来週は春の火災予防運動についてお話を伺っていきます。聞いてなるほど西宮市政、この番組は西宮市の提供でお送りしました。